ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州ミッドベイルとサンディ地域のステークの青少年からなる聖歌隊がお届けします。この放送はモネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。教会の大官庁会第二顧問のディーター F ・ウクトドルフ館長がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会土曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この会の様子を自宅からご覧になっているトーマス・エス・モンソン大官庁に私たちからの愛をお伝えします。会場に出席してくださっている皆さん、またテレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さんにご挨拶申し上げます。同様に衛星中継を通じて世界各地のステークセンターでこの大会をご覧になっている皆さんを歓迎いたします。この部会の音楽はユタ州ミッドベイルとサンディ地域のステークの青少年からなる聖歌隊がお届けします。指揮はリア・タラント、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が来たれ主の子らを歌います。開会のお祈りは70人のローレンス・E・コーブリッジ長老です。
Come, ye children. 私たちの愛する天の父なる神様、私たちはこうして末日の時満ちた真剣時代にこの偉大な総大会に出席できますことを心から感謝いたします。私たちに福音が与えられ、聖典が与えられ、生ける預言者が与えられておりますことに感謝いたします。私たちは特にあなた様の御子イエス・キリストに感謝いたします。また神権の権能とまた儀式が回復されていることに感謝いたします。父なる神様、私たちの愛する預言者の上にあなた様の祝福がありますように、また私たちが父なる神様の力を得て、また知識を得て、末日生徒として世界中どこでもその御業を進めていくことができますように、この大会の上にあなた様の祝福があるようイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
これから大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁が賛意の表明のために教会の中央役員並びに地域支持人の名前を提示します。
兄弟姉妹の皆さん、これから教会の中央幹部地域支持人中央補助組織会長会の名前を皆さんの賛意の表明をいただくために提示いたします。私たちは預言者、聖権者、刑事者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁としてトーマス・スペンサー・モンソンを大官庁会第一顧問として、ヘンリー・ベニオン・アイリングを大官庁会第二顧問として、ディッター・フリードリヒ・ウークトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてラッセル・マリオン・ネルソンを、また同定員会会員としてラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、M. ラッセル・バラード、ロバート・ D. ヘイルズ、ジェフリー・ R. ホーランド、デビッド・ A. ベトナー、クエンティン・ L. クック、D. トッド・クリストファーソン、ニール・ L. アンダーセン、ロナルド・ A. ラズバンド、ゲイリー・E. スティーブンソン、デール・ G. レンランドを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大官庁会顧問と十二使徒定員会を預言者、聖権者、刑事者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。もし反対の方がいれば同様にその意を表してください。ドナルド・ L ・ホールストロム長老とリチャード・ J ・メインズ長老は70人会長会の会員としての奉仕から解任されました。彼らのこれまでの働きに感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。私たちは70人会長会の会員として奉仕するよう召されたフアン・A・ウセダ長老とパトリック・キアロン長老を支持するよう定義します。彼らの新たな割り当てを支持してくださる方はその意を表してください。反対の方がいれば同様にその意を表してください。私たちは中央幹部70人のスタンレー・ G ・エリス長老、ラリー・ R ・ローレンス長老、 W ・クレイグ・ズウィック長老を彼らの献身的な奉仕に対して感謝の意を込めて解任し、名誉中央幹部として任命するよう定義します。これらの兄弟たちの卓越した働きに対し私たちともに感謝を示してくださる方はその意を表してください。 私たちは次の方々を地域支持人から解任するよう提起します。ペドロ・アドゥール、デトレフ・アドラ、アンヘル・アルラコン、ウィンザー・バルデルマ、クリストファー・チャールズ、ロバート・ M ・コール、ジン・ R ・チデスタ、ラルフ・ L ・デュースナップ、アンヘル・ A ・ホワーテ、ピーター・ F ・エバンズ、フランシスコ・ DN ・グランハ、ユーリ・ A ・グーシン、クリフォード・ T ・ハーバートソン、アニ・エ・フィオク・ウド・イニオン、ルイス・ M ・レアル、アレハンドロ・ロペス、エル・ジョン・クラウド・マバヤ、デクラン・オー・マドユ、アレクサンダー・メストレ、ジャレド・オカンポ、アンドリュー・ M ・オリョーダン、ヘスス・ A ・オルティス、アベニール・ V ・パハロ、スー・ホンポン、ロバート・ C ・リエン、ホルヘ・ルイス・ロメウ、オルヘ・サルディバル、シロ・シュマイル、アリス・スパンナウス、モロナイ・ B ・トーガン、スティーブン・ L ・トロント、リカルド・バヤダレス。彼らの卓越した働きに対して私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちはトルベン・インバーグを新たに地域支持人として支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方、その他の中央幹部、地域支持人、中央補助組織、会長会を現在のまま支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。これまでの定義のいずれかに反対の方はご自分の定会長に連絡してください。兄弟姉妹の皆さんの変わらぬ信仰と教会の指導者のための祈りに感謝いたします。
アイリング館長、ありがとうございます。これから聖歌隊がイエス様のようにと主は御子を使わしのメドレーを歌います。歌の後、十二使徒定員会のゲイリー・E・スティーブンソン長老からお話を聞きます。続いて中央若い男性会長を務めるスティーブン・ W ・オーウェン兄弟からお話を聞きます。その後、十二使徒定員会のクエンティン・ L ・クック長老がお話しします。
Bye.
今年の8月21日、2つの貴重な出来事が世界の人の注目を集めました。一つ目は、愛する預言者、モンソン大艦長の90歳の誕生日を祝ったことです。その日、私は責任で太平洋地域にいました。オーストラリア、バヌアツ、ニュージーランド、フランス領ポリネシアの生徒が大艦長の誕生日を知っているだけでなく喜んでお祝いする様子に感激しました。偉大な大艦長への深い信頼と愛を共に表すことができたのは幸運でした。松井生徒と預言者の結びつきを見るのは素晴らしいことです。大艦長は祝ってくれる人に感謝を示し、理想的な贈り物についてこう言いました。苦しんでいる人、病気の人、寂しい人を見つけて何かしてあげてください。それが何よりの贈り物です。大艦長を愛し、支持しています。同じ日、空にはもう一つの珍しい出来事が世界中の人々を魅了しました。それは皆既日食です。このような日食がアメリカ全土に及んだのは99年ぶりのことでした。日食を見たことがありますか？仕組みを説明しましょう。皆既日食は月が地球と太陽の間に入り、太陽の光をほぼ完全に遮るときに起こります。これは実に驚くべき現象です。太陽を一般的な自転車のタイヤの大きさだとすると、月は小石ほどの大きさに過ぎません。熱、光、命の源である太陽を比較にならないほど小さな月がすっぽりと覆い隠してしまうことなど本当にあるのでしょうか。太陽の大きさは月の400倍ですが、地球からの距離も月の400倍あります。このため地球にいると太陽と月は同じ大きさに見えるのです。そして太陽と月が一列に並ぶと、月は太陽全体を覆い隠してしまいます。皆既日食を経験した友人や家族によると、辺りは真っ暗になり、星が現れ鳥はさえずるのをやめるそうです。気温が10度以上下がったところもあり、ひんやりとした空気の中、自然の力への畏敬の念が湧いたそうです。しかし日食を観察するには一定の危険が伴います。日食網などと呼ばれますが、目を傷つけてしまうことがあるのです。それでも目を守る特別なフィルター付きのレンズが入った眼鏡を使っていれば心配はありません。小さな月が大きな太陽を遮って光とぬくもりを消すことができるように、霊的な意味でも日食が起こることがあります。小さくても厄介な障害物を近くで見すぎると、イエス・キリストの光と主の福音が持つ力、輝き、ぬくもりが遮られてしまいます。マクセル長老はこの例えをさらに掘り下げています。親指ほどの小さなものでさえ目に近づけると巨大な太陽が見えなくなります。太陽が消えたわけではありません。太陽を見えなくするのはその人自身です。何かを優先して近くに引き寄せすぎると天が見えなくなってしまいます。生活の中でわざわざ天を見えなくし霊的な日食を起こしたいと願う人はきっといないでしょう。永遠にわたって霊的な害を与える霊的な日食を防ぐために役立つことをいくつかお話しします。先ほど日食の観察で目を損傷や日食網から守るために使われる特別な眼鏡について説明しました。霊的な日食が起きても目を守り害を和らげてくれる御霊のレンズで見ることで、福音に沿った視点を得て霊的な盲目を避けることができます。いくつか例を見てみましょう。預言者の言葉を心に留め聖霊から助言を受けるならば、福音の眼鏡を通して部分的に遮られている天の光を霊的な日食の害を受けずに見つめることができます。では福音の眼鏡はどのようにかけるのでしょうか。いくつか例を挙げましょう。福音の眼鏡をかけると、毎週聖餐を取り成分を研究し日々祈るよう主から期待されていることがわかります。 またサタンがそうしないように誘惑し、この世の誘惑を通して目をくらませ、選択の自由を取り上げようとしていることがわかります。霊的な日食はヨブの時代にもありました。こう書かれています。彼らは昼も闇に遭い、真昼にも夜のように手探りをする。兄弟姉妹、福音の眼鏡で見るということは、問題に直面したときに見て見ぬふりをしたり、真面目に取り組まなかったり、敵が仕掛けた罠や悪に対して無防備に目を背けたりしても大丈夫という意味ではありません。私が進めているのは、目隠しをすることではなく、むしろ福音のレンズを通して問題を見ることです。見る力が育つと、日々のさまざまな出来事から学ぶべきことが分かるようになります。福音によって見ることで、永遠のものの見方ができるようになるのです。福音の眼鏡をかけると、優先順位、問題、誘惑、時には自分の過ちでさえも、より大きな視点、焦点、視野で見ることができます。眼鏡なしでは見えなかったより明るい光が見えることでしょう。実は霊的な日食を引き起こすのは悪い事柄だけではありません。称賛すべき良い事柄に取り組んでいても、近くに引き寄せすぎたために福音の光が遮られ、闇をもたらすことがあります。教育と成功、力と影響力、志、そして才能や賜物でさえも危険や目くらましになることがあるのです。ウィクトドルフ館長はこう教えています。どんな良いことでも過ぎたるは及ばざるが如しです。一線を越えれば目標は重荷となり、大使は足かせとなるのです。霊的な日食を避ける上で役立つ可能性のあることをいくつか紹介します。先日 BYU で女性のための大会で話した際、ソーシャルメディアなどのテクノロジーが救い主についての知識をあらゆる国民、部族、国語の民、民族の間に広める助けになることを説明しました。例えば LDS.org、モルモン .org といった教会のウェブサイトや、福音ライブラリー、モルモンチャンネル、LDS ツール、ファミリーツリーのような携帯アプリ、そして Facebook や Instagram、Twitter、Pinterest といったソーシャルメディアがそうです。数えきれないほどのいいね、シェア、ビュー、リツリート、ピンなどをすることで、福音を伝える上でとても効果的な手段になります。しかしながら、多くの利点と適切な使い道があっても、近くに引き寄せすぎると霊的な日食を引き起こし、福音の輝きやぬくもりが遮られる可能性があります。ソーシャルメディア、携帯アプリ、ゲームの利用に時間を使いすぎると、人との直接の交わりが減ってしまうかもしれません。人との会話がなくなることで結婚に影響が及び、価値ある霊的な習慣が失われ、特に青少年の間で人と交わる能力の発達が抑制される可能性があります。ソーシャルメディア関連の危険がもう2つあります。現実を理想化すること、そして比較に疲れてしまうことです。ソーシャルメディアへの投稿では、全てではありませんが、絵に描いたような理想的な写真が多くなりがちです。美しく飾られた部屋、素敵なリゾート地、笑顔の自撮り写真、手の込んだ料理、信じられないほど素敵なスタイルの人の画像などを目にします。例えばこのような画像が投稿されたとしますが、これは現実の生活の実際の出来事を完全に描写したものではありません。一見したところ平凡な自分の存在を、ソーシャルメディアに掲載される美しく編集された他人の生活ぶりと比較すると、失望、妬み、自分はダメだという感情まで抱くかもしれません。自分の写真を数えきれないほどシェアしている人が冗談交じりにこう言いました。幸せかどうかはどうでもいいの、投稿することに意味があるのよ。今朝オスカーソン姉妹が話してくれたように、人生における成功はいいねの数やソーシャルメディアの友達やフォロワーの人数で決まるのではありません。人と良い関係を持ち、人の人生に光を加えることこそが成功なのです。比較することで気落ちするような理想的な画像は気にせず、私たちがもっと現実に根を下ろし、ユーモアを見出し、元気を出すことができるよう願っています。 比較はこの時代特有の現象ではないようです。使徒パウロは当時の民にこう警告しました。彼らは仲間同士で互いに測り合ったり互いに比べ合ったりしているが知恵のない仕業である。テクノロジーは理想化された空想の自分を映し出すためではなく、適切に霊感を受けることで自ら学んで高められるように、そして周りの人がさらに良い人になれるように使いましょう。またテクノロジーの義にかなった使い方を次世代に教え、それに関わる危険や有害な使い方について警告しましょう。福音のレンズを通してソーシャルメディアを見ることにより生活における霊的な日食が起きるのを防ぐことができます。次に昔からのつまずきの石である高慢について話します。高慢は謙遜、つまり主の御心に進んで従う心の反対です。人は高慢になっているとき、主を含め他の人よりも自分を尊ぶようになりがちです。高慢な人は人と競い、人よりも多くのものを求め、自分が人よりも優れていると思い込みます。高慢はしばしば怒りと嫌悪感をかきたてます。この感情があると恨みを抱き許せなくなるのです。しかし高慢は謙遜というキリストのような特質によって克服できるのです。人との関係は身近な家族や愛する人ですら、いえ特に夫婦など身近な家族や愛する人だからこそ謙遜によって育まれるのであり、高慢な気持ちがあると弱くなります。何年も前、大規模な小売企業の役員から相談を受けました。会社が競合企業に買収されかけていたのです。彼をはじめとする大勢の本部社員は失業するのではないかと非常に恐れていました。彼は買収側の経営陣と私が親しいことを知っていて、自分を紹介して強く売り込んでくれないかと頼んできました。面接の約束を作ってくれないかとまで言ってきたのです。そして最後にはこう言いました。よく言うでしょう、柔和な人は滅びる。きっとユーモアとしての発言だったのでしょう。冗談だということは分かりました。しかし最終的に彼の役に立ちそうな重要な原則はこうです。私はこう答えました。実際それはこう言うんですよ。それとは逆で、柔和な人は地を受け継ぐであろう。教会や仕事での経験において、私が知る最も偉大で効果的な人は最も柔和で謙遜な人たちでした。謙遜と柔和は密接に関わり合っているのです。柔和で心のへりくだった人でなければ神の御前に受け入れられないことを覚えていられますように。謙遜という徳を受け入れ、高慢という霊的な日食を避けようと努力できるよう祈ります。話をまとめましょう。壮大な自然現象である日食において、太陽の美しさ、ぬくもり、光は比較的些細なものによって完全に覆われてしまい、暗闇と気温の低下が生じます。似た現象は霊的な意味でも起こります。普段は小さくて些細なものでも近くに引き寄せすぎると、イエス・キリストの福音の美しさやぬくもり、天の光が遮られ、代わりに冷たい暗闇がやってくるのです。皆既日食の起こる地域にいる人の視力を守るための眼鏡は、恒久的な目の損傷を防ぐことができます。同様に福音の原則と儀式についての知識と証からなる福音の眼鏡は、霊的な日食の危険にさらされている人に霊的な守りと明瞭な視界を与えます。日々の生活で福音の喜びと光を妨げているように思えることを見つけたら、福音の視点で見てみるようにお勧めします。人生で小さくて些細なことが偉大な幸福の計画の永遠の視点を見失わせることがないように警戒しましょう。それは注意をそらす物事で、天の光を遮ってはならないということです。障害物が福音の光を遮ったとしても、光は決してなくならないということを明かします。ぬくもりや真理、輝きの源はイエス・キリストの福音です。愛に満ちた天の御父と御子イエス・キリスト、贖い主としての御子の役割について明かしします。イエス・キリストの御名により。 アーメン。
何年も前にゴードン・ B ・ヒンクレ大艦長が大学のフットボールの試合を観戦しました。長年愛されてきたそのチームのコーチの退職に伴い、スタジアムの名称を彼の名前にちなんだものにするためでした。チームは何としてもその試合に勝ちたいと思いました。ヒンクレ大艦長は励ましの言葉を述べるためにロッカールームに招かれました。大艦長の言葉によって奮起した彼らは試合に勝つために出ていきました。今日私は生活の中で勝つことができていないと心配している人に話します。実際には全ての人が罪を犯しており、神の栄光を受けられなくなっています。スポーツでは一度も負けない年があっても、実際の生活ではそうではありません。しかし私は証しをします。救い主イエス・キリストは完全な贖罪を成し遂げ、私たちに悔い改めの賜物を与えてくださいました。それは完全な希望の輝きと勝利の生活に戻る道を与えてくれるものです。私たちはよく悔い改めは不幸で重苦しいものだと考えます。しかし神の計画は幸福の計画であって不幸の計画ではありません。悔い改めは人を高め気高くします。罪が不幸をもたらすのです。ディトット・クリストファーソン長老はこう述べています。悔い改めなければ人生に本当の成長も改善もありません。悔い改めを通してのみイエス・キリストの贖いと救いに預かることができます。悔い改めは自由と確信、平安へと導いてくれるのです。私の皆さんへの、特に青少年へのメッセージは、悔い改めは常に前向きなものであるということです。悔い改めについて語るとき、自己改善の努力についてだけ話すのではありません。真の悔い改めはそれ以上のものです。それは主イエス・キリストと罪の許しをもたらす主の力を信じる信仰によって引き出されます。デール・G・レンランド長老はこう教えました。贖い主なくしては、悔い改めは単なる惨めな行動修正になってしまいます。自分で自分の言動を変えようとすることはできますが、私たちの汚れを取り除き、重荷を取り去ることができるのは救い主のみです。悔い改めの喜びは人並みの生活をする喜び以上のものです。それは許しを得て、再び清くなり、神にさらに近づいているという喜びです。ひとたびその喜びを味わうと、それに勝るものはなくなります。真の悔い改めは従順を決意、すなわち制約するように促します。制約はバプテスマから始まり、毎週主の晩餐である聖餐の時に更新されます。聖餐において私たちはいつも御子の御霊を受けるという約束を受けます。それには聖霊を常に伴侶とすることで得られる喜びと平安が伴います。これが悔い改めの実であり、悔い改めを喜びに満ちたものにするのです。私は放蕩息子の例えが好きです。放蕩息子が本心に立ち返ったその瞬間に心を打つ出来事があります。豚小屋に座り、豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいと思っていた時、自分が父親からもらった財産だけでなく、自分の人生も無駄にしたことに彼は気づいたのです。息子としてではなく、少なくともしもべとして父が自分を受け入れてくれないだろうかと、彼は家に戻る決意をしました。その息子の家までの長い道のりについて考えることがあります。ためらいを感じ、父はどのように迎えてくれるだろうかと何度も考えたことでしょう。豚小屋に引き返そうとさえしたかもしれません。もし諦めていたら、この話はどう変わっていたでしょうか。しかし信仰は彼を推し進め、信仰により父親は忍耐強く彼に目を向け待ち続けました。そしてついに、まだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻したのです。息子は父に言いました。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけました。さあ早く最上の着物を出してこの子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだから。 兄弟姉妹の皆さん、私たちは皆この放蕩息子です。通常は何度も本心に立ち返り、そして家に戻る道を選びます。それは生涯を通じて毎日行う選択なのです。私たちは悔い改めをしばしば大きな変化を必要とする重大な罪と結びつけます。しかし悔い改めは、すべての人、すなわち禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなっている人はもちろん、細くて狭い道に入り力強く進む必要のある人のためにもあるのです。悔い改めは私たちを正しい道に導き、そしてとどめます。それは信じ始めたばかりの人、ずっと信じてきた人、またもう一度信じ始める必要のある人のためにあります。デビッド・エベドナー長老はかつてこう言いました。大半の人は贖罪が罪人のためにあることを明確に理解しています。しかし贖罪は生徒のためにもあること、すなわち従順で良心的でふさわしい人、より良い人になる人、そういった男女のためにもあるのです。先日宣教師訓練センターを訪問していた時に、新しい宣教師たちを見て深く感動しました。彼らは輝き、幸福で熱意が感じられました。その時一つの思いが湧いてきたのです。彼らは悔い改めを生じる信仰を経験してきたのだと、だから喜びと希望に満たされているのだと。彼ら全員が過去に重大な過ちを犯したわけではありません。それでも悔い改める方法を彼らは知っていたのです。悔い改めは前向きなものであることを彼らは学んでいました。そしてこの喜びの知らせを人々に備えるために備え願ったのです。悔い改めに伴う喜びを感じるときにこれが起こります。エノスの例を考えてみましょう。彼も本心に立ち返りました。そして罪が拭い去られた後、すぐに他の人に目を向けました。エノスは悔い改めるようにすべての人に勧めることに余生を費やしました。それを喜びとしたのです。悔い改めは私たちの心を腹からに向かわせます。なぜなら喜びはすべての人のためにあると知っているからです。あまり活発でない松井生徒の家庭の中で育った友人がいます。彼はヤングアダルトの時に本心に立ち返り、伝道の備えをしました。彼は素晴らしい宣教師になり、帰還する最後の日に伝道部会長から面接を受けました。証をするように頼まれ、証を述べ、涙を流し抱き合った後、会長はこう言いました。長老、あなたは最初に証を築いた事柄を続けない限り、今証したすべてのことを数ヶ月以内に忘れるか、あるいは否定することになるでしょう。後に私の友人はその日以来、いつも聖文を読み祈り、神の良い言葉で養われるようにしていると、それによって正しい道にとどまっていると言いました。伝道に出る備えをしている皆さん、また帰還する皆さん、次のことを忘れないでください。証を得るだけでは不十分なのです。証を持ち続け強める必要があります。自転車を漕ぐのをやめるとそれは倒れてしまいます。証を養うのをやめると弱くなります。この同じ原則が悔い改めにも当てはまるのです。それは生涯にわたって続けるものであり、一生に一度のことではありません。許しを求めているすべての皆さん、青少年、ヤングシングルアダルト、両親、祖父母、また曽祖父母、皆さんに申し上げます。家に戻りましょう。今がそうする時です。悔い改めの日を先延ばしにしないでください。ひとたびそれを決意したら歩み続けてください。御父は皆さんを迎えたいと切に願い待っておられます。その御手は終日皆さんに述べておられるのです。ニーファイの次の言葉を思い出してください。あなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、御よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。時折その旅は長く感じられます。何といっても永遠の命に至る道なのです。しかしイエス・キリストを信じる信仰と主の贖罪にある希望を持って歩み続けるなら、喜びに満ちた旅となります。私は証しします。悔い改めの道に足を踏み入れた瞬間に、私たちは救い主の贖いの力を自分の生涯に招き入れるのです。その力は足取りをしっかりとさせ、視野を広げ前進し続ける決意を与えます。 最終的にあの栄えある日に私たちは天の家に戻り、天の御父がこう言われるのを聞くのです。よくやったと、イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちの存在と神の目的について謙遜であることは不可欠です。若い頃イギリスで伝道していた頃から、あの国のユーモアが大好きでした。その特徴は人生に対する自虐的で低姿勢かつ謙遜な態度です。その一例が夏の表現です。イギリスの夏は比較的短く予測が不可能です。ある作家が控えめに言いました。イギリスの夏はすごくいい。一年で一番好きな一日だ。またイギリスの漫画である登場人物が朝寝坊するシーンがあります。ベッドで犬たちに向かってこう嘆きます。大変、寝てる間に夏を逃がしてしまったわ。こうしたユーモアと美しい地球に住む私たちの生活との間には類似点があります。聖文にもあるように、貴重な現世での生活は瞬く間に終わります。永遠の観点からすれば、現世での時間はイギリスの夏のように短いとも言えます。人の目的と存在も謙遜な言い回しで表現されることがあります。預言者モーセは、今で言うならば恵まれた環境で育ちました。高価な真珠で預言者としての責任に備えさせるために、主はモーセに世界中と現在過去に創造された人の子らすべてを見せました。モーセの驚いた反応が記されています。今私は、人は取るに足りないものであることが分かった。このことは思ってもみないことだった。そしてモーセが感じていた無力感にもかかわらず、神は誠の目的を宣言します。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり、私の栄光である。神の御前で私たちは皆平等であり、教義は明白です。モルモン書には、黒人白人も束縛された者も自由な者も男も女も、すべての人が神にとって等しい存在であると記されています。私たちは皆主のもとに栗を免れています。天父の計画の中で、人種、性別、国籍、言語、経済環境などを理由に自分は優れていると主張する人は皆道徳的に間違っており、御父の誠の目的を理解していません。残念なことに、今日社会で謙遜さや神に対する責任が過小評価される中、尊大さや傲慢さが幅を利かせています。世の人々の多くは拠り所を失い、この地上に存在する理由を理解していません。誠の謙遜さは主の目的を成し遂げるために欠かせないものですが、それが現れることは滅多にありません。聖文の中にあるキリストの謙遜さ、公正さ、人格、そして英知の偉大さを理解することは大切です。キリストのような属性や特質、特に謙遜さを身につけようと日々努力し続ける必要性を軽視するのは愚かなことです。この人生は永遠と比べれば短いですが、非常に重要な時期であると聖文に記されています。モルモン書に出てくるアルマの同僚アミレクはこう述べています。現世は人が神にお会いする用意をする時期である。誠に現世の生涯は人が各自の務めを果たす時期である。先ほどの漫画の登場人物のように、現世の生涯を眠っていたくはありません。救い主の謙遜の模範と犠牲は歴史上最も深い意味を持つ出来事です。救い主は神界のお一方でありながら、喜んで身分の低い家に生まれ、兄弟姉妹を教え癒し、最終的にはゲッセマネと十字架上で言い表せないほどの苦痛に耐え、贖いを完成されました。キリストによるこの愛と謙遜の行為は、キリストがご自身を低くされたこととして知られています。 キリストは世に生まれたすべての人のためにこれを行われました。天父はご自分の子供たちに落胆したり、皆が生涯の旅を諦めることを望んではおられません。父なる神とキリストの誠の姿として成し遂げてくださったことについて思うと、敬虔、畏敬の念、感謝、そして減り下る思いに満たされます。アルマはかつてある質問しました。もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。アルマはこう続けます。あなた方はもし今死ぬように召されたとして、自分は十分に減り下っていると言えるであろうか。神の言葉を述べ伝えるために国の役職を手放した息子アルマについて読むたびに感動を覚えます。アルマには天父とイエス・キリストについて深い証と、お二方に対する完全で無条件の責任感がありました。主に仕えることが何よりも重要であると知り、正しい優先順位と謙遜さを持ち、社会的地位と身分を捨てました。教会を確立する上で日々の十分な謙遜さを持つことは大切です。教会歴史から例を一つ紹介します。1837年6月預言者ジョセフはカートランド神殿で霊感を受け、主の福音をイギリスに携え行き、その国に対して救いの門戸を開くという責任にヒーバーシー・キンボールを召しました。またオーソン・ハイドと他の数人もキンボール長老と同行する割り当てを受けました。キンボール長老の反応は注目に値します。そのような重要な使命に見されたことを考えただけでも耐えられませんでした。託された務めに今にも押しつぶされそうになりました。しかし彼は強い信仰と決意、謙遜さを持ってこの使命を引き受けました。時に謙遜とは、自分は適任ではないと感じながらも召しを受け入れることです。自分はもっとめぼしい責任ができると感じていても忠実に奉仕することです。謙遜な指導者は言葉と模範によってどこで使えるかではなく、どのように忠実に使えるかを示してきました。また謙遜とは、指導者や他の会員から不当な扱いを受けたと感じるときに傷ついた感情を克服することです。1837年7月23日預言者ジョセフは十二使徒定員会会長トーマス・B・マーシュ長老と会って話をしました。マーシュ長老は自分に相談なく、預言者が定員会の中から二人の会員をイギリスに召したことに不満を感じていました。ジョセフがマーシュ長老と会って話をしたとき、すべての悪い感情が脇に置かれ、預言者は注目すべき啓示を受けました。これが現在の教義と聖約112章です。この啓示は謙遜さと伝道活動について驚くべき指示を与えています。こう書かれています。10節、あなたは謙遜でありなさい、そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。この啓示が与えられたのは、謙遜さにあふれるキンボール長老、ハイド長老、ゴッドソン長老たちがイギリスのある教会堂でキリストの福音の回復について宣言した日とちょうど同じ日です。その日はこの新権時代、アメリカ以外の国で宣教師が回復された福音を宣言した最初の日でした。彼らの伝道活動によってすぐに回収者のバプテスマが行われ、会員が非常に増えていきました。その後に続く啓示は今日の伝道活動の指針となっています。私の名によって使わされる者はどの国に対してでも私の王国の門を開く力を持つ。彼らが私の前に減り下り、私の言葉のうちにとどまり、私の御霊の声を聞く限りそうである。この信じがたい伝道活動を支える謙遜さがあったからこそ、主は教会を驚くべき形で確立することができました。ありがたいことに、この状況は今日の教会でも続いています。若い世代を含む教会員が自分の時間を犠牲にし、教育や雇用の時期を延ばして伝道に出ています。退職したりその他の犠牲を払って、何であれ召された責任において神に仕える年配の会員が大勢います。私たちは個人的な問題を理由に主の目的を成し遂げることから気持ちをそらすことはしません。会員の教会には、教会の責任には謙遜さが求められます。召されたら精力と思いと力を尽くして謙遜に使います。 教会のどのレベルにおいてもキリストのような謙遜の特質を理解することは大切です。日々謙遜であることは人が神にお会いする用意をする上で不可欠です。主を尊び主の御心に従うという目標は現代の社会では以前ほど重んじられておらず、キリストの指導者のキリスト教会の指導者の中には、私たちはキリストとは関係ない世界に住んでいると信じる人もいます。何世代にもわたって謙虚さを重んじる宗教的美徳、慎み深さと控えめな表現を重んじる市民的美徳が主な標準でした。今日の世界では高慢、自己拡大、そして自然体という謙虚さを失わせるものがますます盛んです。現代の幸福の倫理観には、現実的で強く生産的で他の人に頼らない、なぜなら自分の運命を握っているのは自分だからといった考え方が含まれているという人もいます。聖文では異なる方法を進めています。私たちはイエス・キリストの誠の弟子になるべきであると提案されています。そのためには神に対する強い責任感と人生に対する謙虚な姿勢を確立しなければなりません。ベニヤミン王は、生まれながらの人は神の敵であると教え、私たちは聖なる御霊の勧めに従う必要があると勧めました。また何よりも従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛にあふれたものとなることを強調しました。ある人々は謙遜さや思いやり、憐れみ、許し、礼儀正しさとは反対の特質として、生まれながらの人の性質を自然体だと間違って教えています。キリストらしからぬ行為をするときに、自然体をその言い訳に使わなくても神の子供としての各々の個性を称えることはできます。謙遜になろうとする過程で、インターネットの進化が高慢の回避を難しくしています。2つの例があります。1つは自分に注目してというアプローチ、あるいはソーシャルメディア上で暴言を吐くことによる他人への攻撃です。もう1つは謙虚さを失った自慢です。これは上辺は控えめだが、本当は自分が誇りに思っていることに注意を向けるための言葉または写真のことです。預言者はいつも高慢やこの世の虚しいものへの重要視について警告しました。また多くの人々の間で礼儀正しく話し合うことができなくなっています。永遠なる選択の自由の原則では、賛同できない選択にも敬意を払う必要があります。今日衝突と争いのあまり常識的な配慮を欠くことがよくあります。もっと慎み深く謙虚でありましょう。アルマは心を高慢にして誇ること、自分は他のものよりも優れていると思うこと、そして神の聖なる蔵に従って歩む謙遜な人々を迫害することに対して警告しています。私は謙遜で神に対する責任感のあるあらゆる宗教の人々の中に誠の善良さを見てきました。その多くが旧約の預言者ミカの言葉を実践しています。彼はこう言いました。主のあなたに求められることは、ただ公義を行い、慈しみを愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。謙遜であるとき、私たちは許されるために祈り、人を許します。アルマはモーセア書の中で、私たちが悔い改めるたびに主は私たちの過ちを許されると教えています。主の祈りで明らかにされている通り、人の過ちを許さないと私たちは自分自身に罪の宣告を招きます。イエスの贖いのおかげで罪は悔い改めを通して許されるのです。私たちに対して過ちを犯す人を許さないと、私たちは救い主の贖いを拒絶することになります。恨みを抱き、許すこと、キリストに倣って謙虚に人との関係に取り組むことを拒絶する人は、まさに自分自身に罪の宣告を招きます。恨みを抱くことは私たちの霊にとって有毒です。あらゆる形の傲慢に対しても警告します。主は預言者モロナイを通じて傲慢な人と謙遜な人をはっきりと対比しておられます。愚か者はあざけるが、後に嘆き悲しむ。私の恵みは柔和な者に十分である。主はさらに断言しておられます。私は人を謙遜にするために人に弱さを与える。私の前にへりくだるすべての者に対して私の恵みは十分である。もし彼らが私の前にへりくだり私を信じるならば、その時私は彼らの弱さを強さに変えよう。謙遜には数えきれないほどの祝福と神から与えられる助けに感謝することも含まれます。何か偉大で人の目につくことを達成したり、大きな試練を克服したりすることではありません。 それは霊性の強さの印です。毎日また一刻一刻主に頼り使え主の目的を成し遂げられるという静かな確信を持つことです。この争いに満ちた世界で毎日誠に謙遜なものとなる努力を払い続けることができるようにと祈ります。私の好きな詩にこう記されています。偉大さの試しとは道、人が永遠の日常に出会う道である。救い主とその贖いについて、また日々へり下って主に仕えることの大切さについて確かに証しいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って心に光ありを歌います。歌の後、十二使徒定員会のロナルド・ A ・ラズバンド長老からお話を聞きます。続いて70人の王ヴィンセント・ハレック長老がお話しします。末日聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会の模様をお届けしています。
兄弟姉妹の皆さん、この霊感あふれる世界的な総大会で皆さんの力と霊を感じるとき、使徒ペテロの言葉が心に浮かんできます。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。これはアルマがアモナイ派の民に福音を述べ伝えた後で語った言葉とは違います。アルマは人々が邪悪だったので町を去りました。ほどなくして天使が現れ、アモナイ派の町へ引き返して民にもう一度教えを説くように命じられました。アルマはすぐに別の道を通って町に戻りました。町に入った時、彼は飢えていたので一人の人に言いました。神の至らないしもべに何か食べるものをくださいませんか。するとその人は言いました。私はニーファイ人であり、あなたが神の預言者であることを知っています。次元の中で天使が迎えなさいとあなたのことを告げたからです。この人がアミレクでした。アルマはただ偶然にアミレクに出会ったのでしょうか。いいえ、アルマが別の道を通って町に入り、自分の同僚となる人に導かれたのは偶然の一致ではありませんでした。ニール・エ・マクスウェル長老はこう語りました。私たちは友情の輪を通して与えられる人との交わりを十分に活用してはいません。こうした巡り合わせを偶然の一致と呼ぶことがあります。この言葉を人間に使うのは理解できますが、全知全能であられる神の働きを描写するのに使うのは適切ではありません。神は偶然の一致ではなく、神聖な計らいによって物事を行われるのです。人生はチェス盤のようなもので、霊的な促しに敏感であれば、私たちは主によって別の場所に動かされます。そして後で振り返った時、そこに主の御手があったことに気づくのです。ニファイがラバンから真鍮の版を手に入れた時も天からの介入がありました。ニファイは前もってなすべきことを知らないまま御霊に導かれていきました。やがて泥酔したラバンに出会い、彼を殺して藩を手に入れ、兄弟のもとに逃げ帰りました。彼がラバンに出会ったのは偶然でしょうか、それとも神聖な計らいでしょうか。福音や教会において神の王国を発展させる重大な出来事が起こります。それらは偶然ではなく神の計画によるのです。この世界を作られたお方は御言葉で海を沈め、アルマとアミュレク、ニーファイとラバンが叱るべき時に叱るべき場所で出会うように導いてこられたのです。同様に地上で神の御業を推し進めるさまざまな出来事が私たちの生活の中に起こります。ある時ジョセフ・B・ワースリン長老はモンソン大官長からこのように言われました。天には導いてくださるお方がいます。出来事の多くは偶然ではありません。いつの日か私たちは偶然と思えるような人生の出来事について振り返り、それが偶然の一致ではないことに気づくでしょう。良い行いが人に知られることはほとんどありません。しかし天に記録されています。いつの日か私たちは自分が行った義の技への献身について検証することになります。どんな試練も災難も神の幸福の計画を妨げることはできません。実に神聖な計らいにより朝とともに喜びが来るのです。イエスは私は父の御心を行うために世に来たと教えられました。兄弟姉妹の皆さん、私たちもそうです。私は人生での経験を通して理解しました。主は御業を行うために私たちをチェス盤の上で動かされます。偶然のように思われても、実は愛にあふれる天の御父から見守られています。御父は私たちの髪の毛まで数えておられます。 御父の許しなしに一羽のスズメも地に落ちることはありません。主の影響は生活の細部に及び、それらの出来事や機会を通して私たちは備えられて、家族や他の人を励まし、地上に神の王国を築く技を助けるのです。主はアブラハムに言われました。私は初めから終わりを知っている。それゆえ私の手はあなたの上にある。主は私を愛ある両親のいる家庭に送ってくださいました。世間的に見れば普通の人たちです。献身的な父はトラックの運転手、天使のような母は専業主婦でした。主の助けで私は美しい妻メラニーに巡り合い、主の導きによってある事業家と親友になり、就職の機会を得ました。主は私を宣教師として、また伝道部会長として奉仕するよう召されました。また70人定員会の会員として、そして現在は使徒として召してくださいました。振り返ってみると、そのような変化は自分が計画したのでなく、主がなさったことがわかります。皆さんや愛する人にとって大切な変化が主に導かれるのと同じなのです。皆さんは自分の生活で何を見出すべきでしょうか。神が私はここにいると言われるのを感じるような神の奇跡とは何でしょう。主が皆さんの人生に働きかけられた時のことを思い出してください。それは主から信頼された瞬間として大切にしてください。しかし自分でする以上に皆さんを偉大にする力をお持ちの主に全て委ね、主との関わりを大切にしてください。計画の変更は旅のつまずきではなく、主の用向きを受ける最初の一歩と考えるようにしてください。数ヶ月前、孫の娘が青少年のグループといくつかの教会の史跡を旅して回りました。最後の旅行日程を見ると、彼女の弟が宣教師として奉仕している地区を通ることが分かりました。孫娘は伝道中の弟に会うつもりは全くありませんでした。しかしバスが弟の伝道地である町に入った時、通りを歩いている二人の宣教師の姿が目に留まりました。その一人が彼女の弟だったのです。青少年たちは彼女が弟に挨拶できるように運転手にバスを止めてもらいました。二人は1分足らずの間、涙を流して言葉を交わしました。そして弟は宣教師の務めを果たすために戻っていきました。後で分かったのですが、彼がその通りにいたのはわずか5分足らずで、約束を終えて車の方に歩いていた時のことでした。天の御父は明確な目的があって、私たちをさまざまな状況に置かれます。私の場合もそうです。主は孫たちの人生でされたように、皆さんにもされるのです。私たち一人一人は尊く主に愛される存在です。主は一人一人を独特の方法で気遣い、ささやきかけ、見守っておられます。主は人よりもはるかに賢く大きな力をお持ちです。そして私たちの試練や成功、義にかなった心の望みを知っておられるのです。1年前、テンプルスクエアを歩いていると、姉妹宣教師が近づいてきてこう尋ねました。私を覚えてますか？フロリダから来ました。そして名前を言ってくれました。アイダ・チラン姉妹です。私は彼女とその家族に会ったことをはっきり覚えていました。ステーク会長がその家族を訪問するよう提案したのです。訪問した目的は、まだバプテスマを受けていない娘のアイダ・チランのために訪問したのでした。訪問後1年以上レッスンとフェローシップを受けて、アイダはバプテスマを受けました。テンプルスクエアで会った後、アイダからこのような手紙をもらいました。私は確信しています。天の御父は私たち一人一人をご存知で、互いに出会えるように手配してくださいます。私の宣教師の一人となってくださり感謝します。 5年前に手を差し伸べ私を見つけてくださり感謝します。アイダの回収団には人生で起こった神聖な偶然の一致とそれがきっかけとなってバプテスマと確認を受けたこと、テンプルスクエアで宣教師として奉仕したこと、そして最近神殿で結婚したことが書いてありました。シテック会長がアイダの家を訪問するように手配したことや後にテンプルスクエアで彼女であったことは単なる偶然でしょうか。アイダの証は全てが神の神聖な計らいであったことを証明しています。主は私たちと共にいてくださいます。主の御霊を感じ最初の促しに従って行動して主の存在を感じるのは偶然ではありません。主は約束されました。私はあなた方に先立っていこう、あなた方の右におりまた左にいる、私の御霊はあなた方の心の中にある、天使たちはあなた方の周囲にてあなたを支えるであろう。誰の人生にも似たようなことが起こります。親しみを感じる人に出会い新たな友人ができ見知らぬ人に共通点を見出すことがあります。そのような時おそらく主は皆が兄弟姉妹であることを思い起こさせているのでしょう。私たちは実に同じ大義、ジョセフ・スミスの言うキリストの大義に携わっているのです。それでは選択の自由は神聖な計らいのどこに収まるのでしょう。私たちは救い主と指導者に従うかどうか選択することができます。このことはモルモン書の中で主に背いたニーファイ人を見ると明らかです。モルモンはこのように嘆いています。彼らは主の御霊がもはや自分たちを守ってくださらないことを知った。まことに主の御霊は清くない宮にはとどまらないので彼らから去ってしまわれたのである。したがって主は奇跡を起こす類のない力で彼らを守ることをおやめになった。彼らが不信仰なひどい邪悪な状態に陥っていたからである。主から求められることは私たちの強さや信仰知識の結果だけであるとは限りません。ダマスコへ行く途中主に止められたサウロについて考えてください。サウロは人生を間違った方向に進もうとしていました。そこで神の力によりその方向を変えられたのです。後にパウロとして知られる使徒の働きから分かるように主はサウロがしようとしていたことではなくこれからできること、これからなれる人物を見ておられてました。同じように主は私たち一人一人に変わる力があることをご存知です。パウロは教えています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださる。義にかない、熱心で能力を備えふさわしいものになろうと努力している時、私たちは想像を絶する飛躍を遂げ天の御父の神聖な計らいに預かります。誰もが神の特質を備えています。神が私たちを通して私たちと共に働かれるのを見るとき励ましを受けて主の導きに感謝できますように。天の御父は言われました。人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。これはご自分のすべての子供たち、特に皆さんについて語られたのです。主の御手が私たちを導きます。神聖な計らいにより主の影響は重大な出来事だけでなく生活の細部にまで及びます。箴言にこうあります。心を尽くして主に信頼せよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。主が皆さんを祝福し支え平安を与えてくださることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
この山辺の心を待つために必要なことをご答えましょう。 私の生前ほとんどの期間を太平洋地域で奉仕するという大きな祝福に預かっています。この地域の献身的な生徒たちの信仰と愛、驚くべき犠牲は私の心を霊感と感謝と喜びでいっぱいにしてくれます。彼らの物語は皆さんの物語とはさほど変わりません。この献身的な生徒たちは群衆が賽銭箱に金を投げ入れている様子を見ておられたときに、救い主がご覧になったヤモメと共通点がたくさんあるのではないかと私はふと思いました。多くの船持ちはたくさんの金を投げ入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来てレプターを二つ入れた。そこでイエスは弟子たちを呼び捨てて言われた。よく聞きなさい。あの貧しいヤモメは賽銭箱に投げ入れている人たちの中で誰よりもたくさん投げ入れたのだ。皆はあまりある中から投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中からあらゆる持ち物、その生活費全部を入れたからである。レプター2つはわずかな金額でしたが、救い主にとってはこの上ない価値ある贈り物でした。すべてを差し出していたからです。その瞬間、救い主はこのヤモメを完全に理解されました。贈り物から彼女の心が見えたからです。彼女には崇高な深い愛と信仰があり、乏しい状況が解消されることを知っていて献身したのです。私はこれと同じ心を太平洋地域の生徒の中たちで見てきました。最近この地域の島のある小さな村で年配の男性と妻が教えられてきたことが本当かどうか心から主に尋ねてほしいと宣教師たちから言われて尋ねてみることにしました。そしてもし答えによって回復された福音を受け入れることになった場合、しなければならない決意とその結果について考えました。二人は教会が真実でモルモン書が本物であるかを知るために断食し祈りました。祈りの答えは心地いいはっきりとした確信でした。そうです、真実です。二人はこの証しを得てバプテスマを受けました。これは個人的な犠牲を伴う選択でした。決意してバプテスマを受けたものの、その代償は非常に高いものだったのです。彼らは職を失い、社会的な地位を犠牲にしました。それに大切な友と縁が切れ、家族からは助けや愛、敬意を受けられなくなりました。2人は現在毎週歩いて教会に行っていますが、反対方向に歩いていく友人や近所の人たちと気まずい視線を交わしています。この難しい状況の中で、この善良の兄弟は教会に入る決断についてどう感じるか尋ねられると、簡潔にきっぱりと答えたのです。だって真実なのですから、何をすべきかは明らかです。この新たに生徒になった2人はまさにあのヤモメの心があります。彼らはあのヤモメのように乏しい中から捧げていることを承知で全部を入れたのです。この辛い時に信じる心と揺るぎない信仰を持った結果、彼らの重荷は軽くなりました。サポートし導いてくれる教会員が周りにいて助けてくれましたし、教会のメッセージを受けて奉仕することによって個人的に強くなったのです。彼らの全部を入れた後に大きな喜びの日が訪れました。神殿で結び固められて永遠の家族になったのです。アルマに導かれた回収者たちのように、主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされた。そこで彼らは心楽しく忍耐して主の御心に全て従ったのです。この素晴らしい夫婦の模範に現れているのがあのヤモメの心です。もう一つヤモメの心が如実に現れている話をしましょう。サモアでは村で宣教師が福音を述べ伝えられるようにするために、私たちは村の議会と働きます。数年前、非常に長い年月にわたってこの教会の宣教師の立ち入りを禁止した村の村長と話をしました。その村長と話をしたのは、村長がその村を教会に開放して興味のある人に宣教師が福音とその原則を教えるのを許可してから間もなくのことでした。非常に長い年月の後にこのような展開になったため、何があって村長がそのような行動に出たのかを私は知りたくてたまりませんでした。これについて尋ねると、私と話をしていた村長はこう答えました。人はしばらくの間は暗闇の中で生きられますが、光の中に出たくなる時が来るものなのです。村長が村を教会に開放する際に見せたものはあのヤモメの心でした。真理の温かさと光が明らかになったときに心が和らいだのです。村長は長年続いてきたしきたりを捨て、多くの反対に立ち向かい、他の人々に祝福がもたらされるようにするために断固とした態度を取りました。 この指導者にとっては人々の福利と幸せが大切であって、しきたりや文化、自分の権利のことを考えるのは二の次だったのです。そのようなことに心を煩わせるよりも、トーマス・S・モンソン大官庁のこんな教えに従う方を選びました。救い主の模範に従うときに、それは彼女の人々の生活に光をもたらす機会となるのです。最後にもう一つ、太平洋地域の生徒たちが大地の中で私が経験したことのことのうち、私の霊に深く染み込んでいることを話します。何年も前になりますが、私は米国領サモアに新しくできたワードのビショップの若い顧問でした。99人の会員は自作農や缶詰工場勤めの人、公務員とそれぞれの家族でした。サモアに神殿ができることを1977年に大官庁会が発表すると、私たちは皆喜び、感謝の言葉を口々に述べました。当時米国領サモアから神殿に行くには、ハワイまたはニュージーランドまで旅をしなければならず、その費用が非常に高額だったため、多くの忠実な会員にとっては不可能だったのです。それからというもの、教会員たちは神殿の建設資金を経験するように勧められました。私たちビショップリックは、どれだけ献金できるかを祈ってよく考えるようワードの会員たちにお願いしました。家族が集まって献金を捧げる日が設けられました。捧げられた献金を後に関係者のみで開いて見たとき、私たちビショップリックはワードの素晴らしい会員たちの信仰と惜しみなく捧げる心に胸を打たれ、謙遜になりました。それぞれの観測とその状況が分かっていましたから、驚きと敬意と謙遜な気持ちが心に深く染み込みました。それはすべて現代のヤモメのレプタであって、主なる神殿をサモアに建てるという約束を成就するために乏しい中から喜んで惜しみなく捧げられたのです。これらの家族は神殿の祝福がいただけないはずはないという信仰を持って、捧げることのできるものをすべて主に捧げたのです。彼らが捧げたのはあのヤモメの心でした。捧げた人たちは皆心から喜んで捧げました。彼らの中にあるヤモメの心は、大いなる最高の祝福が自分たち家族とサモアおよび米国領サモアのすべての人々と将来の世代の人々とを待ち受けていることを信仰で見ることができたのです。彼らの聖別された捧げ物、つまりヤモメのレプタは主がご存知で受け取ってくださることを私は知っています。レプタ2つを捧げたヤモメの心とは、犠牲を払ってすべてを捧げる心です。つまり苦境や迫害、拒絶に耐え、さまざまな重荷を背負うということです。ヤモメの心とは、真理の光を認め、感じ、知って、その真理を守るために何でも捧げる心です。それはまた他の人がその同じ光を見て、同じ永遠の幸福と喜びに預かれるよう助けます。そして最後になりますが、このヤモメの心は、神の王国を地上に与えるために喜んで全てを捧げる心という意味です。このヤモメの心を持つために必要なことを行いましょう。そして乏しさが解消されるという祝福を全世界の生徒と共に心から喜ぼうではありませんか。重荷を負って必要な犠牲を払い、喜んで捧げ、喜んで実行するという心を私一人一人が持てるようにと祈ります。主が皆さんを祝福のないままにされることはないと私は約束します。あのヤモメの心に満ちているのは、救い主が悲しみの人で病を知っていて、私たちが苦い杯を味わわなくても良いようにしてくださったことに対する感謝の気持ちです。私たちに弱点や欠点があるにもかかわらず、いや、それがあるからこそ主は常に手を私のために差し伸べられた手を差し伸べてくださいます。私たちが住んで主の福音のもと、光のもとに来て主を思い、主に自分の乏しさを解消していただくならば、主は私たちを高く上げてくださいます。主のイエス・キリストの弟子であり、主に従う者として伝えられる主の偉大な愛を明かします。私はトーマス・S・モンソン大官庁を愛し、地上における神の預言者として支持しています。モルモン書は世の人々に向けたイエス・キリストについてのもう一つの証です。そしてこの書物を読み、自身へのメッセージを見つけるよう全ての人に勧めます。主のもとに来なさいという主の勧めに従う者は皆平安と愛、光を見出すことでしょう。イエス・キリストは私たちの偉大な模範であり、贖い主であられます。永遠の命を得られる方法は、イエス・キリストとその無限の食材という奇跡による以外ありません。これをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
この午後の部会でお話ししてくださった皆さんと美しい音楽に感謝します。今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。モルモンタバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最後の話者は十二使徒定員会会長のラッセル・ M ・ネルソン会長です。ネルソン会長のお話の後、聖歌隊が喜べ主をお歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のアラン・ F ・パッカー会長、パッカー長老です。
1986年に私はガーナのアクラにある大学に招かれて特別講演を行いました。何人もの要人と会いましたが、その中にアフリカのある部族の王がいました。講演が始まる前、この王は言語学者の通訳を通して私と話をしました。私から通訳、通訳から王へと、訳された私の言葉が王に伝えられました。講演の後、王は脇目も振らずに私のところに来ました。しかし今回は通訳がいませんでした。驚いたことに王は完璧な英語、さらに言うならイギリス英語を話したのです。王は当惑しているようでした。君は何者なのだと聞きます。私は答えました。聖任されたイエス・キリストの使徒です。王は尋ねます。君はイエス・キリストについてどんなことを教えられるのかね。私は答えました。イエスについてすでにご存知のことはありますか。王の答えから彼が聖書を真摯に研究し主を愛するものであることが分かりました。そこで私はイエス・キリストが古代のアメリカの人々を教え導かれたことを知っているかと聞きました。予想通り知らないとのことです。私は救い主が十字架上で亡くなられた後に復活して古代アメリカの民を訪れ主の福音を教えられたこと、またキリストの教会を組織されご自身がその民の中で教えられたことを記録するよう弟子たちに命じられたことを説明しました。続けてこう答えました。その記録がモルモン書として知られているものです。これはイエス・キリストについてのもう一つの証であり聖書と対をなす聖典です。この時点で王はかなり興味を持ち始めていました。私は振り返って同行していた伝道部会長にモルモン書を持っているかと尋ねると、伝道部会長はカバンから一冊取り出してくれました。私は第3ニファイの11章を開き、救い主がニファイ人に行った説教を王と一緒に読みました。そしてそのモルモン書を王に贈呈したのです。その時の王の言葉が私の思いと心に刻みつけられています。あなたはダイヤモンドやルビーも贈ることができたであろうに、しかし主イエス・キリストについてのこの新たな知識は何者にも代え難い尊い価値がある。第3ニファイを読んで救い主の言葉の力を実感した後に王はこう宣言しました。私が改心して教会に入ったら部族全員を教会に連れてこよう。王様、それはいけません。そのようにはならないのです。改心は個人の事柄です。救い主はニファイ人を一人一人教え使え導かれました。一人一人がイエス・キリストの福音の証を受けるのです。兄弟姉妹の皆さん、モルモン書は 皆さんにとってどれくらい尊いものでしょうか。もしダイヤモンドやルビー、またモルモン賞を差し出されたとしたら、どれを選ぶでしょうか。実際、正直にどちらが皆さんにとってより価値があるでしょうか。2017年7月の総大会の日曜午前の部会で、トーマス・S・モンソン大館長は、モルモン賞を毎日よく祈って研究し、深く考えるようにと私たち一人一人に嘆願しました。多くの人がこの嘆願に応えています。お伝えしますが、私も8歳のライリーもこの写真を撮られているとは知りませんでした。ライリーは神の子ですと書かれたしおりを使いながらモルモン書を読んでいることに注目してください。神の子が神とその愛する恩子についてさらに知ろうと努めるとき、大いなることが起こります。モルモン書以外にこのような真理をはっきりと力強く教えている書物はありません。モルモンソン大館長が6ヶ月前にチャレンジを私たちにして以来、私はその勧告に従おうと努力してきました。まずはモルモン書がどんな書物で何を確かなものとし、何に対して異議を唱え、何を成就し、何を分かりやすく説明し、何を明らかにしているのかを箇条書きにすることから取り組みました。このような観点でモルモン書を見ることは、洞察と霊感を得る訓練となります。これを皆さん一人一人にもお勧めします。この6ヶ月間、私は十二使徒定員会の兄弟たち、またチリの宣教師たち、アルゼンチンで一堂に会した伝道部会長とその夫人たちなど、様々なグループの人たちに、今日私が皆さんに考えるように強く勧める3つの関連性のある質問をしてきました。第一に、モルモン書がなかったとしたら、皆さんの人生はどんなものになるでしょう。2番目、モルモン書がなかったとしたら何を知り得なかったでしょう。第3、何が得られなかったでしょう。これらのグループから心からの熱意ある回答が来ました。ほんの少しだけ紹介します。モルモン書がなかったら、多くの事柄について様々に相反する教えや意見があることに戸惑いを感じていたと思います。知識と信仰、希望を探し求めていたこの教会を見つける前の自分のままでいたでしょう。別の人はこう言います。聖霊が自分の人生でどんな役割を果たすのかが分からなかっただろうと思います。またこう言います。この地上で生きる目的がはっきりとは分からなかったと思います。別の回答者の声です。次の世でも人は成長し続けることを知らなかったと思います。モルモン書のおかげで実際に死後の世界があることが分かりました。私たちはこの究極の目標のために努力しているのです。この最後のコメントは、私に数十年前に若い外科医だった頃、研修医だった頃の思い出を思い出させました。外科医が時に果たすことになる重大な責任の一つに、愛する人の臨終を家族に告げるというものがあります。勤務していたある病院では、壁中にクッションを張り巡らされた特別室が設けられ、そこで家族にそのような知らせを伝えていました。その部屋では、壁のクッションに頭を叩きつけて悲しみを表現する人もいました。遺族にとって死は辛いことですが、不死不滅の存在となるための不可欠な過程であると教えられたらと、私はどれほど願ったことでしょう。人は死ぬと次の世へと進んでいくのです。私の質問にこう答えた人もいました。モルモン書を読むまで生きがいがありませんでした。ずっと祈り、自分の信じる教会にも行ってはいましたが、モルモン書を読んで初めて天の御父と本当に対話ができるようになりました。別の人はこう言います。モルモン書がなかったら、救い主が私の罪のために苦しまれただけでなく、私の苦痛や悲しみを癒すこともおできになることが理解できませんでした。こういう人もいました。 預言者がいて私たちを導いてくれることがわからなかったでしょう。モルモン書に書かれている真理を日頃からよく学び味わうならば、それは人生を変える経験になります。現在伝道中の孫娘の一人、オリビア・ネルソン姉妹は、モルモン書を毎日読むならば大学の試験の点数が良くなると求道者に約束をしました。その求道者はそれを実行して、確かに点数が上がりました。愛する兄弟姉妹の皆さん、モルモン書が本当に神の御言葉であることを明かします。モルモン書には人生の切実な疑問に答える力があります。またキリストの教義を教えています。何世紀もの時を経て、度重なる翻訳によって聖書から失われた多くの分かりやすくて尊い真理について、多くの情報を教え明確にしています。モルモン書はイエス・キリストの贖罪について、どんな書物よりも最も完全で最も信頼できる理解を与えています。再び生まれるとはどういう意味かを私たちに教えています。モルモン書を通して散らされたイスラエルの集合のことが分かります。なぜ自分がこの地上にいるのかが分かります。これらやその他の真理がどの書物にも増して力強く説得力を持って教えられているのです。モルモン書には完全なイエス・キリストの福音の力があるのです。モルモン書は主の教えを明らかにするのと同時に、サタンの策略を暴き出します。モルモン書は真の教義を教えて、幼児のバプテスマを行うというような誤った慣習や偽りの宗教的伝統を一掃します。モルモン書を読むと、永遠の命と決して終わりのない幸福な状態に至る可能性について深く考えるようになり、人生の目的が得られます。悪事の中にも幸福がある、または良い行いをするだけが神の身元に戻る条件であるといった誤った考えをモルモン書は打ち砕きます。また啓示は聖書で終わった、今日天は閉ざされているといった誤った概念を永遠に廃します。モルモン書について考えると、私は力という言葉が思い浮かびます。モルモン書の真理には人の心を癒し、慰め、回復し、救い、力づけ、元気づけ、喜びで満たす力があるのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、私は皆さんが毎日祈りの気持ちでモルモン書を研究するならば、皆さんは毎日さらに良い決断を下すようになると約束します。研究したことについて深く考えるならば、天の窓が開いて自分自身の疑問の答えを受けます。そして自分自身の生活の中で導きを受けるようになります。毎日モルモン書を読み味わうならば、疫病のようなポルノグラフィーの罠や感覚を麻痺させるその他の依存症など今日の悪から守られると私は約束します。モルモン書は真実だと知っているという言葉を自分や周りの人が口にするたびに、私はこう叫びたくなります。それは素晴らしいですが、それだけでは十分ではありません。モルモン書が疑いなく神の言葉であると心の底から感じる必要があります。一日たりともモルモン書なしでは生きたくないと思うほど深くそう感じなければなりません。ブリガム・ヤング大官庁の言葉を言い換えてみたいと思います。モルモン書の真理と力について七つの雷のような声で民を目覚めさせることができたらどんなにいいだろうか。私たちはヨーロッパで伝道しているある若い宣教師のようでなければなりません。 彼はモルモン書が真実だと非常に深く感じていたため、この神聖な記録であるモルモン書を一冊持って同僚と二人でつい先ほど公園で見つけた男性のもとに文字通り駆けつけました。ジョセフ・スミスがこの最後の新権時代の預言者であったこと、そして今もそうであることを明かしします。ジョセフ・スミスこそこの神聖な書物を神の賜物と力によって翻訳した人物です。この書物こそ主の再臨に世を備えるために必要な本なのです。イエス・キリストが文字通り生ける神の生ける御子であられることを明かします。主は私たちの救い主、贖い主、偉大な模範、そして御父に対する弁護者であられます。イエス・キリストは約束されたメシア、肉の幕屋に宿られたメシアであり、複千年のメシアとなられるお方です。モルモン書は他にない最も奇跡的な方法でイエス・キリストとその福音について教えてくれていることを心尽くして明かします。私はトーマス・S・モンソン大官庁が今日の地上における神の預言者であることを知っています。私は彼を愛し心から支持しています。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって明かします。アーメン。
父なる神様、ここにいられることは祝福です。ここで 聞くことができたメッセージに感謝しています。和社の方々が準備してくださったメッセージに感謝いたします。どうぞ私たちがよく理解し生活に生かすことができるように祝福してください。またモーソン大官庁を祝福してください。大官庁が力を得て引き続き私たちを導くことができますように。またヘイルズ長老のために祈ります。また特別な祝福を必要としている人々のために祈ります。どうぞ私たちが引き続きあなた様の御業に携わり推し進むことができるよう助けてください。イエス・キリストの御名によりアーメン。
松井聖徒イエスキリスト教会第187回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はユタ州ミッドベールとサンディ地域のステークの青少年からなる聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。